2、音楽家協議会を語る。富田氏、沢村氏対談。美しい調べに乗せて。情緒の浄化に音楽が有効であると音楽の効用を説いたギリシャの哲学者アリストテレス。また古代エジプト人は音楽を魂の薬と呼んでいました。そう、音楽はいつの時代も人を癒し、そして愛されてきました。おや、どこからか美しい音色が聞こえてきましたね。今回は日毛連音楽家協議会会長で総曲家の富田清峰さん、そして生田流総曲家の沢村雄二さんをスタジオにお招きし、自身の音楽活動から日毛連音楽家協議会の活動にとお話を伺っています。この美しい調べに乗せて対談をお送りいたします。どうぞお楽しみください。
四季折々の調べでもおなじみの日毛連音楽家協議会会長富田清峰さん、そして2017年第11回花輪保喜一奨励賞を受賞した若きホープ生田流総曲家の沢村雄二さんにお話を伺おうと思います。自己紹介からお願いします。
音楽家協議会の富田清峰でございます。今もご紹介いただきましたが、四季折々の調べでは皆様にお耳にかかっておると思いますが、今は音楽家協議会の会長をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
では沢村さん、お願いします。
初めて四季折々の調べにご縁をいただきました総曲家の沢村雄二と申します。よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに、ご存知の方も多いかと思いますが、富田さんから日毛連音楽家協議会についてご紹介いただけますか。
はい、音楽家協議会と今は言っておりますけど、昔は音楽部会と言ったそうでございます。この部会ができたきっかけというのが、昭和31年宮城道夫先生が列車事故に遭われました。これではいけないと、盲人総曲家はもうちょっと頑張らなければいけないということがきっかけとなりまして、音楽部会というのができたそうでございます。
会員さんはどんな方が多いんですか。
はい、盲人総曲家、重太総曲家が会員ですから、プロとかアマとかそんなことはあまり関係なくて、こういう協議会に入ってみたら本がいいなということで活動してみたいという方はもういつでもどなたでも歓迎ですので、別に会員資格とかそういうものはありません。は
い、ありがとうございます。はい、沢村さんも音楽家協議会の会員でしたよね。
はい、今から7年ほど前に初めて参加のご縁をいただきまして、
はい、
それ以来ですね、演奏会にはほぼ1年に1回の割合で出させていただいております。盲人会の中ではですね、まあ、実は富田先生とは2011年のラジオ新春番組がございまして、 NHK の皆さんももしかしたらご存知かと思いますけれども、聞いて聞かせてブラインドロービジョンネットといったかと思います。今はまた別の番組名になってますけれども、そこで富田先生との対談と共演のご縁をいただいたことが大きなきっかけにございましたもんですから、それで盲人会でもたびたび清峰先生と一緒に共演をさせていただいております。
こういう方にやっぱり会員になってもらった方がいいということで声をかけて協議会に入ってくださいとお願いしたところ、二つ返事で引き受けていただきました。
ありがとうございます。
はい、そんな二人は昨年10月に東京千代田区の清井ホール、はい、ショーホールで共演されたと伺ってますが、どのような演奏会だったんですか。
これはもう沢村さんのリサイタルなので、ちょっと沢村さんから紹介してもらった方がいいと思います。
はい、私の、まあ、実は2回目のリサイタルだったんですけれども、92年から琴三味線の道に学びまして27、8年になるんですけれども、主に宮城道夫さんの作品、そしてさらに昔に作られた江戸時代に作られた琴三味線の古典曲、これがまあ地唄というんですけれども、この宮城作品、それから地唄作品を主に勉強しておりまして、で NHK ラジオ番組の共演の機会、そして盲人会での共演の機会 が大きなきっかけでしたので、一度ぜひ富田先生にお力添えを賜りたいという気持ちが、強く芽生えまして、2回目のリサイタルでお招きをさせていただきました。
ありがとうございます。この文化庁芸術祭っていうのはどういった、
文化庁主催のですね、文化庁芸術祭というのが毎年開催されておるんですね。でそこにいろんな、例えば音楽部門ですとか、それから大衆
芸能
部門、それからラジオ放送部門とか、いくつかの部門がありまして、毎年開催されている中の良いくらいの賞を取ると、表彰いただけるという会なんですけれども、その中で結構審査に通るのもなかなか大変な部分があるんですけれども、はい、こういう形で富田先生のお力添えをいただくもんですから、やっぱり今回はちょっと思い切って文化庁芸術祭の方にも応募してみようかなと思って、応募したところ、審査の対象にはノミネートしていただけまして、はい、賞には入らなかったんですけれども、ちょっと一つ、ステップアップができたかなというふうに思っております。
お二人が日本の伝統的な楽器を始められたきっかけは何だったんですか？はい、まず富田さんから伺い、
はい、私はですね、10歳上の姉がおりまして、でそれが名古屋なんですけれども、生まれはね、近所にお琴の先生がたまたまいたもんですから、そこへ姉が習いに行ったわけです。10歳上ですから小学生でしたけれども、姉がそのうちでお稽古しているのを見たり聞いたりして、その頃は私も視力がありましたから、普通の学校行ってたんですけども、その時にお琴というものに出会って、これは面白いというか、いい音がするもんだと、爪をはめることから教わって、で専門家の先生につけた方がいいですよということで、当時名古屋ではね、兼業って未だに言うんですけれども、兼業の資格を持った文字の先生がいらしたんで、そこへついて勉強するようになりました。兼業といってもね、昔のその職屋式から出る称号ではないので、民間から出るあれですけど、名古屋ではね、兼業さんと言ってますけれども、そういうことです、はい、
お姉様がきっかけ、
はい、そうですね、姉がやってなければね、こういうどうなってたか分かりませんけれども、はい、
ちなみに沢村さんはどうですか？
はい、私はですね、日本の音が好きだったんですね。具体的に言うと、能とか狂言とかそういったものが好きで、小さい頃ってみんなテレビのアニメとかですね、そういったものに多分興味を持つかと思うんですけれども、自分はもう生まれた時から視力がなかったもんですから、それもあったのか、テレビであんまりアニメというものに興味がなくて、それでこうチャンネル、まだギリギリ手回しのチャンネルのテレビがあった時代でしたけれども、そこで能とか狂言とかお琴とか、そういう音が鳴ってる時にポンと手を止めて聞き入っていたようです。それが本当に最初のきっかけなんですけれども、盲学校の時に体験授業とか課外授業がありまして、その時にお琴に実際にいよいよ触れるきっかけができまして、それで当時教えてくださっていた盲学校の先生から教則本のテープをお借りしてというか、もういただいたんですね。でそれをこうずっと聞きながらこう弾いたりいろいろしてたら、ちょっとやっぱ独学でこうずっと進むのはやっぱり変な癖がついてしまったりするかなということで、学校の先生からこうご紹介をいただいて、近所にお住まいだった先生をご紹介いただいて、そこから本格的に弟子入りをしたというのが、冒頭にも申し上げた92年の12月、ちょうど私が小学校5年の11歳の時にお琴を習い始めました。
二人ともじゃ幼い時から。
どうなんでしょうね、幼い頃っていうと、もっと、
昔から何か芸事を始めると上達するというのは、6歳の6月6日にお稽古を始めると上達すると、これは音楽に限らずね、日本のものはそういう言い伝えがあるんです。ところがね、6歳といっても数えですからね。
5歳です
よね。5歳か4歳ですよ。で、そのくらい小さいうちからやれということなんでしょうけどもね。だから出会いというのはちょっとしたきっかけですからね。盲人であるならばやっぱり曲をね、頭に入れなきゃならない。
でもやっぱり見よう見まねで弾けないですからね、
楽譜を見ながら弾くなんてことはまずできないわけです。
できですよね、
年月はかかりますけどね、
ありがとうございます。これから日毛連音楽家協議会として、はい、そして音楽家として挑戦していきたいことを教えてください。まず富田さんからお願いします。
はい、まあ、いつも申し上げるんですけれども、どこでもそうですが、今いろいろ高齢化してましてね、はっきり申し上げて、で若い方がなかなかこういう道に入ってくる方が少ない。これはまあ総局に限らずどこでもそうだと言えるんです。で、まあ、その中でね、こういう、まあ、沢村さんのような方もいらっしゃるわけでね、まあ、できるだけせっかくその先輩方が作ってこられたこの道をやっぱり日毛連としても育てていくとか、まあ、私が育てるわけではないですけどもね、まあ、年に1回の音楽会はどっかでやりたいなと。音楽ですからやっぱり発表の場がないとね、いけないわけですから、それがまあ勉強になっていくわけでね、まあ、そういうことを目標に努力はしております。はい、
ありがとうございます。では沢村さんお願いします。
はい、まあ、富田先生がおっしゃったことと被る部分もあるんですけれども、聞く人が少なくなっている、弾く人が少なくなっているという現実も確かにあるんですけれども、まずどういうふうにやっていったら、まあ、聞く人とか弾く人が増えていくかなということを私も常々考えているんですけれども、当然私は宮城道雄作品、それから古典作品の演奏と研鑽に今も励んでいますけれども、それと並行しながらですね、親しんでいただきやすい作曲とか、まあ、編曲をしたり、まあ、そういったこともやりたいと思っています。それから、まあ、やっぱり皆さんに親しんでいただけるような演奏会の企画であったり、それから教育の場にどういうふうに持ち込むかですね。今私も盲学校の非常勤というご縁を授かっていますけれども、そこで目が全く見えない子たちがお琴を三味線にやっぱ親しんでくれるようなこともこれからどんどん考えていきたいと思ってます。やっぱり授業で触れた結果、あ、楽しい、やってみたい、続けてみたいっていうふうなことまで思ってくれるような授業していきたいなという気持ちもあります。
なんて言いますかね、私もそうなんですけども、どうやって広めていくか、やっぱり自分が腕を磨いてね、で聞いていただいて、ああこういう面白いものかということを皆さんに知っていただかなければならないと。 それが私たちの、まあ、役目かなとは思っております。はい、
聞く場というか広める場が必要ってことですね。はい、ありがとうございます。これからのお二人のご活躍が楽しみです。そういえば今年も第57回全国邦楽演奏会が開催されるとのことですが、今回はどういった、
は
い
は
い、
これはですね、まあ後でご紹介あると思いますが、鹿児島で9月28日でしたかな、演奏会がございます。全国の音楽家協議会の会員の先生方が寄っていただいて演奏会をいたします。最後にですね、今までなかったことなんですが、鹿児島視覚障害者協会の小山さんに、あの方はバイオリンが弾けるんです。
バイオリン、
バイオリン、それでね、最後の方にその小山さんにバイオリンを弾いてもらって、沢村さんにお琴を弾いてもらって春の実を演奏してもらう、はい、これはまあ今までになかったことです。だいたい理療関係の方が日毛連皆さん多いですよね。でそういう役職についていられる方が多いんですが、たまたまその小山さんがバイオリンが弾けるということなのでね、この演奏がございます。はい、私と沢村さんはね、やっぱり古曲でね、まあ私は古曲しかできませんからあれですけども、やっぱり古曲が勉強したいということなんでね、うん、二人で管轄一級というちょっと珍しい山伏と一級のね問答の曲なんですけど、これを演奏します。あとは全国から先生方が皆さん寄っていただいて、それぞれの曲がご披露されます。はい、
ありがとうございます。はい、沢村さんとしておすすめは、
おすすめというのではないですけれども、まあ、私事になってしまいますけれども、お弟子さんのうちの一人が全盲の人なので、彼をちょっと誘って一緒に出ようというふうに、まあ、誘い込みまして、古曲の夏の曲というのを彼と一緒に演奏いたします。
沢村さん忙しいよね。
そうですね
その曲もあるし、ね、春の海も弾かなきゃならないし、
そうですね、気持ちを引き締めて頑張りたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
頑張ってください。 もう少しお二人にお話を伺いたいところですが、終わりの時間が近づいてまいりました。最後に声の広場、リスナーにメッセージをお願いします。まず富田さんからお願いします。
わかりました。先ほども申し上げておりますが、できるだけこういう音楽、先輩からねちゃんと続けてこられた音楽を広めたいと思っておりますのでね、日夜そういうことで努力して、自分も含めて勉強をして重ねて、魅力ある演奏を皆さんにもしていただきたいなと、大変思いがあった言い方ですけれども、そういうことで毎年やっていきたいなと思っております。はい、
ありがとうございます。それでは三村さん、お願いします。
はい、ちょっとなんか具体的な紹介になってしまって恐縮なんですけれども、実は私の所属しております詩と音楽の、コラボレーション集団ボイススペースというのがございまして、そこから7月に CD が発売になりました。これはアラベスクの飾り文字というタイトルになっておりまして、アルバム形式で、ここは、アイリッシュから邦楽から声楽からいろんな人たちが、こぞって音楽に言葉をぶつけるような形で、ちょっと皆さんでもあんまり聞いたことがないような、サウンドがいっぱい詰まった作品になっておりまして、そちらをぜひお聴きいただければと思っております。そしてそのボイススペースの公演で9月21日22日に東京の豊洲にありますシビックセンターというところで舞台がございまして、谷川俊太郎さん、そして小室仁さんといったそうそうたる方にも力添えをいただいて演奏会も開催いたします。詳しくはですね、私のホームページがございますので、沢村雄二とひらがなで検索をしていただきますと、ホームページにヒットしていただくことができるかと思います。よかったら覗いていただけましたら幸いです。
ありがとうございます。富田さん、三村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回は日毛連音楽協議会会長富田清宝さん、幾田流奏曲家の三村雄二さんをお招きしお送りいたしました。それでは最後に、第57回全国邦楽演奏会開催地の鹿児島にちなんで、こんな鹿児島弁でお別れしたいと思います。富田さんも沢村さんもご一緒にお願いいたします。
おやったもんせい鹿児島。
第57回全国邦楽演奏会開催のお知らせ。9月28日土曜日、第57回全国邦楽演奏会が鹿児島県民交流センター県民ホールにて開催されます。12時30分開場、13時開演です。会場住所は鹿児島市山下町15番50号です。会場までのアクセス方法は、鹿児島市電水族館口電停、下車徒歩4分、 JR 鹿児島駅下車徒歩10分、市営バス水族館口下車徒歩5分です。全席自由席で入場料は1000円です。詳しくは鹿児島県視覚障害者団体連合会までご連絡ください。電話は 099-228-6712 番、 099-228-6712 番です。